じゃあ レビ記21章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。御言葉を主よ、今日も降り注いでください。主に感謝いたします。それでまだ祈るように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
ついで主はモーセに仰せられた。アロンの子である祭司たちに言え、彼らに言え、演者のうちで死んだ者のために自分の身を汚してはならない。
祭司は主の特別なものです。だから主がこのように規定をして清さを守るようにそのようにされました。この演者のうちで死んだ者のために自分の身を汚して、だから死んだ者を触れることで汚れるということを教えました。リセス。
ただし近親の者、母や父、息子や娘、また兄弟の場合は例外である。近親の結婚したことのない諸女の姉妹の場合は身を汚してもよい。隕石の演者として身を汚し自分を冒涜することになってはならない。彼らは頭を剃ってはならない。ひげの両端を剃り落としてもいけない。体にどんな傷もつけてはならない。
これはナザレ人、ナジリ人ですね。ナジリ人制約の時にも同じですね。死体を触れてはいけない。またこのカミソリとかヒゲとかそれを落としてはいけない。だから鉄を使うことをそれを許さなかったんですね。それを体に手触ること、使うこと。6節。
彼らは自分の神に対して聖でなければならない。また自分の神の皆を汚してはならない。彼らは主への火による捧げ物、彼らの神のパンを捧げるからである。彼らは聖でなければならない。
この聖なるものを規定がこのように、厳しいですね。彼らは自分の神に対して聖でなければならない。7節。
彼らは淫行で汚れている女をめとってはならない。また夫から離婚された女をめとってはならない。祭司は神に対して聖であるから。
このように離婚した人とか淫行の行っている人とかそれをしてはならない。ホセアはまだ込める友情込めるに行きなさいとして言って、またその子供を3人、産むようにされました。それは主のメッセージがあったからですね。じゃあ8節。
あなたは彼を聖別しなければならない。彼はあなたの神のパンを捧げるからである。彼はあなたにとって聖でなければならない。あなた方を聖別する主、私が聖であるから、
じゃああなたを聖別する主、私が聖である。これですね、主が性別する。それで、主が性別する。だから、私たちがこの性別する聖なるものになるのは、この主の恵みによってできるんですね。また9節。
祭司の娘が淫行で身を汚すなら、その父を汚すことになる。彼女は火で焼かなければならない。
このように言われました。23節見ようか。
ただし垂れ幕のところに行ってはならない。祭壇に近寄ってはならない。彼は身に欠陥があるからである。彼は私の聖所を汚してはならない。私がそれを性別する主だからである、うん、
じゃあ21節質問をしましょうね。
祭司であるアロンの子孫のうち誰でも身に欠陥のある者は主への火による捧げ物を捧げるために近寄ってはならない。彼の身には欠陥があるから神のパンを捧げるために近寄ってはならない。しかし彼は神のパンは最も聖なるものでも聖なるものでも食べることができる、うん、
じゃあ聖なるもの、最も聖なるもので、聖なるもので食べることができる最も聖なるものでも聖なるものでも食べることができる、うん、神のパンですね、じゃあこのように、主が規定をされました、それを全部満たしたのが主です。私が聖である、それで性別する主、私が聖である。だから皆さんと私もね、これを全部読んで全部、守ることとかそこに当たらない、人は一人もないのよ。だから私たちはもう失格よ、もうこれを守っていくことも不可能ですし、しかし主は私たちにこのように言われますね。誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものです。とそのように新しく主が作るんだって、それで私たちを王である祭司だと言われますね。だから私たちが主によって聖なるものに変わったんですね。だからただ唯一イエス・キリストによってです。イエス・キリストの恵みによって過去、現在、未来全ての罪が許され聖なるものにされました。まだその聖なるものにまだ聖霊、神の清い御霊が来られて私たちと共に住んでます。それで、聖なる聖なる聖なる聖霊様によって私たちが導かれる。だからこれ恵みでしょ。だからこれを自分で全部守ろうとすると私たちは王である祭司なんかできないのよ、ね、このような欠陥があったりもういろいろいろいろ不可能なものがいっぱいあるまだそこで生まれなければならないしね。最初から私たちはこれは失敗ですね。できないんです。ユダヤ人でもないしレビ族にもないし、こんなものです。しかし私たちが最も聖なるものになって最も聖なるところに座らせてくださったと、そのように言われるのは何でしょう。これは聖霊です。主の恵みです。神様の憐れみ。だから律法というものは何でしょうか、ね、それはあなた方はダメだということを教えるのが律法よ。だから恵みのところに行けという。幕屋をねこうかっこいいというね、それを見ても分かるね。2メートル50センチ白いカーテンです。 そこで自分よりもうはるかに2メートル50センチだから、そこを超えていきてはならない。だから白いのに自分と神の国を区別する、お前は外だということを教えるのが律法よ、ね、白い御言葉、清い御言葉が私たちを分離する。あなたは外よ。だからずっと絶望する、絶望して絶望して、こうくるくるくるくるくるさまようね。それで結局この東の門を見つける。この東の門、5分の2が門でしょ。ああこんなに白い正式な門があったんだ、神の国に入る門だ。ああ私たちは律法によって疲れました。今日読んでも疲れるんでしょ。これ何だろう、ずっとレビ記は絶望させるんですよ。昨日ある途中まで読んで終わったんですけどね。だからここ絶望して絶望して疲れて疲れて、うわー見つけたものが門よ、ね、全て疲れたもの、重に負っているもの、律法の重に来なさい、私があなた方を休ませてあげる。自分がもういっぱいこの重に、ね、罪を負っていって、ああそれを私に安守しなさい、安守して、ね、主よ私は生まれながら御怒りを受けるものでした、これもできなかったしあれもできなかったんです、私はこのように主の民、主の祭司、王である、そういうのは全然できないものです。これを告白する。そして主が祭司、主が王、主が清い、それを私に与え、私の不可能な全てをご自分が受ける。それでそれを火で処分して、ああこれは香ばしい香りだ、うわ、主がそのように喜んでる。だから私たちの堕落はどこだったか、傲慢だったからよ。このエデンという幕屋というところから追い出された理由は何ですか。自分が神になろうとして、自分が間違った火を使ったり、自分の思いで使って、アーロンのこの、ナダブ、アビフ、それももう食者に死んでしまう。だからそのエデンの園は神様の家よ。そこには神様が言われることを、ね、その通りに行くべきよ。これが命の道よ、命の道。これはイエス・キリストよ。命の木の実はイエス・キリスト。それを信じて生きる。これが喜びがあり、平安があり、そこに愛があり、恵みがあり。そのところで、いや、私も神になりたい。サタンの誘惑を受けて。結局追い出されて、じゃあ東の門にケリブンを置いたね。東の門はもう美しいよ。それがケリブン、ケリブングループ天使たち。だから私たちは天国に行っても門がある。私はこんなに立派なもの、立派なことしてきましたとしたらアウトよ。私のような罪深い者のためにイエス様が身代わりになったんです。その恵みによって来ました。これをこの恵みだと教えてくださる聖霊が私の中におられてここまで来ました、入りなさい。 イエス様の恵み、イエス様の血潮、その大胆さは聖霊が与える。それで入るのよ。それでそこで食材の生贄があって、私たちは最後に罪が許され、また入るのよね、死聖場まで。天国で何もしないということじゃない。王である祭司のようにまだ愛を学んでいくね。だからこの地上でこの荒野のように険しい難しい問題だらけのこの世に送られた私たち、それを何を、天国にはない環境ですからね、ここで愛と許しを学んできなさいということよね。ここで成長するように。だからこんな難しい、こんなに、ね、不可能な私たち、それを恵みによって、それを信じる信仰によって救われたということを教える場所よね。自分が体的にもね、この地理で過ぎないことが分かり、どんどんどんどん年取りながら力も抜けるし、耐えるのは主だけ。じゃあ使徒の働き22章1節から見ましょう。
兄弟たち、父たちよ、今私が皆さんにしようとする弁明を聞いてください。パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静粛になった。そこでパウロは話し続けた。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルのもとで私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした、
もう彼は宗教的に言うと一番強い宗教がユダヤ教ですよ。さっき読んだでしょ。一番強い厳格、その中でもっと強いものはパリサイ人よ。パリサイ人の中でのパリサイ人はガマリエルです、その中でも厳格で熱心だったと。だからそこでトップになったからね。だからイエス様がね、あえてそのような人間を選んだ。人を殺すまで自分は神に熱心だと言ってる人を選んだ。自分はもう立法によってはもう欠けたところがないのよ。完璧、完璧であったものが何を知ったんですか。4節、
私はこの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせたのです、
これが美です。だから私たちはもうその人の行動や言葉よりその美ですね。結果何を結果出すか、その木は実を持って、実を見て、良い木か悪い木かということを判断する。自分は悪い実を結んだということですね。神様の目的は何でしょう。律法を与えられた目的も何でしょう。律法根幹は愛ですよ。しかしこの愛ができない人間を律法が教える。白いカーテンで清さ、愛ですね。自分が清さがない、愛がない、それで私は本当に惨めなものです。それで門を見つける。この人もパウロもね、それでイエス・キリストの恵み、イエス・キリストを見つけた。5節、
このことは大祭司も長老たちの全議会も証言してくれます。この人たちから私は兄弟たちへ宛てた手紙までも受け取り、ダマスコへ向かって出発しました。そこにいる者たちを縛り上げ、エルサレムに連れてきて処罰するためでした。ところが旅を続けて真昼ごろダマスコに近づいたとき、突然天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。
じゃあこれが主の恵みです。彼に機会を与えたんですね。彼に主が現れました。だから救いというものは、恵みによって、皆さんと私に誰かが福音というものを伝えてくれなかったら、私たちもわからないんでしょう。このパウロはもうあんまりにも自分熱心でもっとして自分の人生をこれで全部燃やしてたものを主が会ってくださった。これ恵みでしょ、恵みでしょ。そのまま死んだら彼は地獄だったね、地獄。ユダヤ人として生まれて地獄に行くという人になったんでしょうね。だから皆さん、ユダヤ人だから全部天国に行くとそのように錯覚していきます。ナザロもいたし金持ちもいた。ナザロはアブラハムの懐で、金持ちは地獄に行ったね。ユダヤ人も地獄に行くよ。だからユダヤ人もう全部完璧のように見てはいけません。そのユダヤ人の中でも自称ユダヤ人もいるし、そこを言ったらもうきりがない。反ユダヤ主義にまたなってしまったらいけない。根本は私たちはイスラエルを愛することよ。彼らが回復されることでイエス様が来られ、アダラシテナダラシチ、その前に洗礼の王国ですけどね、けど分別しないといけない。彼らがもう全部完璧に、彼らもイエス・キリストを信じないといけない。恵みによって救いが必要。けど彼らは神様が特別なアブラハム契約を持ってるんで、これ以上の判断は私たちのものじゃない。とにかく私たちは彼らに感謝する。聖書も与えてくださった。イエス・キリストを彼らのルートを通して与えてくださった。それで十分でしょうね。それで私たちは恩返すべきですよ。7節。
私は地に倒れ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。そこで私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。
だからこれが罪についてという聖霊の働きよね。罪についてイエスを信じなかったことが罪で、気についてイエス様が天に昇っていかれ、天から今声が来るんですよね。裁きについて、審判をサタンが審判を受けたと、それを聖霊が教える恵みがある。私は間違った、罪について、自分がこのイエスを迫害してた。9節。
私と一緒にいた者たちはその光は見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。私が、主よ、私はどうしたらよいのでしょうかと尋ねると、主は私に、起きてダマスコに行きなさい。あなたがするように決められていることは皆そこで告げられると言われました。
だから主がこのように恵みによってプログラムを持ってるんですよね。彼の救いに関するプログラム、 皆さんと私もイエス様を信じてから今までプログラムがあった。それで教会でこのように育てられ、この御言葉を聞く、そのプログラムがあった。その恵みがある。注意せず。
ところがその光の輝きのために私の目は何も見えなかったので、一緒にいた者たちに手を引かれてダマスコに入りました。すると立法を重んじる敬虔な人で、そこに住むユダヤ人全体の間で評判の良いアナニアという人が私のところに来てそばに立ち、兄弟サウロ、見えるようになりなさいと言いました。するとその時私はその人が見えるようになりました、うん、
このように証しがとても重要ですよね。だからそのユダヤ人たちだけが集まっているところで、ヘブライ語でこの説教を知ってるんです。だから自分がヘブライ人の中でヘブライ人、ユダヤ人の中でユダヤ人ということから始まったんですね。彼らが尊敬するパリサイ人の中で一番厳格なカマリエル、その中でも一番熱心であったからトップになった。彼は全部知ってるよ。その働きをしたから、イエスを信じる人々を殺す、これが証しよね。どうしてこんなに私がひっくり返ったか、このイエス・キリストが私を会ってくださった。それでアナニアという人が来て安心して目が見えるようになった。14-15。
彼はこう言いました。私たちの先祖の神はあなたの御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです、うん、
じゃあこれですね、アナニアがこのように言ったって、私たちの先祖の神はあなたに御言葉を知らせ、ね、これが恵みですよ。皆さんと私に御言葉を知らせること、今御言葉は私たちは聞いてるんですけどね、御言葉を知らせ、気なる方を見させ、気なる方を見させ、これが恵みでしょう。いくら聖書を学んでも、これ気なる方、イエス・キリストが 見えない、イエス様は信じない人もいるよね。私の神学で教授たちが全部そうだった。イエスということで怒りを持っていた教授たちがよ、彼らは哲学でアプローチをして、目が盲目でした。イエスと言ったらもう歯切りする。これが神学だった。40年前私が通ってた神学、イエスを信じるかという私が質問したら、これがね、もう長くそれが怒りだったみたい。抗議するたんびに私の名前を言ったみたい。こんな愚かなものがいたと。それを、ね、こっちに来てた박동찬牧師が私の神学校の後輩です。管理局、彼が聞いたって、お前の先輩の中でキム・イルというものがいて、だからこれかわいそうでしょ。教授でありながらも気なる主が見えない、それを見せたと。これは聖霊の働きよ。皆さんがイエス様を信じたのは聖霊様の恵みよ。私たち自慢するところじゃない、本当に恵みだから。 기나루갔다오미사세선호갔다오구치까라미코에오기카세それをみんなに聞かせようと定めたと恵みでしょう。そのような中古セス。
あなたはその方のためにすべての人に対してあなたの見たこと聞いたことの証人とされるのですから、
うん、このような証人となるんだと、ね、見させ、ね、まだ、ね、知らせ主がそのようにされたこと、聖霊が、だから私たちの救いは恵みですと、ローマ書が誕生したのがそれよ、恵み、エベソ、ガラディア、全部、私たちが救われたのは主の恵みによって、それを信じる信仰によって、信仰も誰か、聖霊が見させ、知らせ。信じさせ。自慢するものどこにある。神天の父が私を憐れんだ、そして御子が、ね、十字架を通してその道を作った、それを知らせ、聞かせ、信じさせ。何でしょう、私たちはただ恵みでしょう。それなのにこう、ね、金の冠をかぶせるからもったいないんです。主に捧げる、そういった人間だけが天国にエデンに戻す。自分というものがあって、自分が偉かって、自分がガマリエル、自分が偉いものだと口でいつもこの臭い匂い、自分自分自分出るものはもうダメだよ、天国に入れない。門がその人たちを取り除く門に描く御使いがいるの。16節。
さあ、なぜためらっているのですか。立ちなさい。その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい、
うん、これが恵みですよね。私が人を殺し、もう生まれながら身怒りを受ける、何の資格もない、神様の御言葉、聖なる場所で食べる資格はなんかないのよ。さっき読みながら絶望を感じたでしょ。こういったものを全部流す、罪を許す、それで救われる。これは恵みよ、恵み。だから聖書というものは恵みよ。恵みを見つけなかったら聖書を間違って読んでる。17。
こうして私がエルサレムに帰り、宮で祈っていますと夢心地になり、主を見たのです。主は言われました。急いで早くエルサレムを離れなさい。人々が私についてのあなたの証を受け入れないからです、
うん、このように言った時に、もうパニックが起こりましたね、騒ぎが起こった、騒ぎが、うん、じゃあ祈りましょう。私たちが自分を自慢してはいけない。私たちは塵で生まれた、塵で生まれるように主が計画した理由は謙遜を学びなさいと。自分を自慢しないで、口から私私と言ってる腐った匂いをしないで、これ毒ガスよ、毒ガス。これを完全に死ぬことが重要。失格がない。こんなものを恵みによって救って、全部恵みでしょ。旧約と新約を読みながらね、私たちが感じるのは、本当に恵みだ、恵みによって 私を王である祭司にしてくださった主に心から感謝します。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ